FM3 人が初めて FM ラジオをやってみました。
さあ始まりました、サンラジオ FM 第37回目、市川あるある FM83 メガヘルツより毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
はい、
はい、
ということで、
ね、はい、うん、なんかいつもと雰囲気がね、
そうね、そうなんです、
はい、
スタジオがちゃいますね、
いつもと違ってドキドキしております。
はい、
はい、はい、
新年2発目なんだ、
2発目
2月ですね、
はい、
そうということが言いたかったんだよ、
は
い、
そうですね、
あ、そうね、はい、
懐かしい
2月2月、
はい、
何でしょうか、
2月何でしょうか、かいつまみすぎ
ざっくりしてんな、
2月は2月
2月はイベントごとがなんかあります
か、ね、
いろいろありますね、
うん、
なんかまんべんなくあっていいね、2月
ね、確かにね、
お腹が膨れるイベントが好きです
ね、初旬と中旬にありますが、
はい、
はい、
今回なんかね、
まあ、2月5日ですから ね、
ね、
節分が近いんじゃないですかね、
そうね、もう終わっちゃったかな、節分、食べるやつあるじゃないですか、
節分食べるやつあるじゃないですか、
節分に
、まあ、豆は食べます
よ、あ、豆食べるの、
年の数だけ食べますよ、
え、豆も食べるけど、 あれ恵方巻き食べる、
あ、食べますよ、
恵方巻きちゃんと食べます、
恵方巻きは食べます、
ちゃんと食べるってどういうこと、
なんかさ、
あ、何、方角をちゃんと確認して、
そう、
あ、なるほどね、
無言で食べんだっけ、
そう、無言で食べなきゃいけない、
うん、俺ね全然ね、
何、
そういうことしない、
え、
普通に恵方巻きは食べるけど、どこ向いてとか一切やらない、
え、
お腹が膨れればいい、
え、ちょっと日本人
日本人です、
ちゃんとやろう、そういうのは、
そういう強制はどうかと思います先生、
え、マジか、え、スーパーももっとちゃんと食べる、
まあ無言では食べるかもしれないね、
普通に ね、 ね、一人で喋りながら食べるっていうのもなかなかね、
いや、そうだよね、
それはなかなか
一人ごと多いねってなる、
そう、でもなんかね、なんで食べ話しちゃいけないかっていうのが、
うん、
なんかね、幸運がその年の方向からなんか巻き寿司の中を通
る、なんか音が鳴っとるぞ
失礼なんか巻き寿司の中を通って幸運が舞い込むらしいよ、
あ、そうなの、
だから喋っちゃうと邪魔が入るから悪いんだって、
なるほど、
あ、え、口から何、あの、恵方巻き通し入ってくるの、
あ、そうそうそうそう、
やば
っていうのが、あの、書いてあったよ、
いや、そうなんだ、
豆知識、
初めて知った、ちょっと面白い
ね、
もう途中で噛み砕いてるけどね、幸運を、
わかる、
じゃ通るからいいんじゃない、はい、
なるほどね、はい、じゃあ、
うん、
我々じゃあ耳から通してじゃあ幸運を皆様にお届けしていきましょうか、う、ね、
はい、
はい、
うまい、
今夜も盛り上がっていきましょう、
はい、
いきます、せーの、
スタートアップサンラジ、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、コーナー始まります、やっさんのここは一つ見方を変えてみませんかのコーナー、
イエーイ、
はい、今回は、枠を使わせていただきまして、ストレスについて前編後編ということで、2部に分けてやらせていただきます、
いいですね、
ということは今回、今日は前編、
前編、
前編
で、次回放送に後編という感じで持っていきます。
うん
う
ん、はい。
これは聞き逃せない。
で、はい、ありがとうございます。ストレスについてちょっとお話をしていきたいんですけども、皆さんもストレス、日々かかっていると思います。
まあ、はい、現代人はストレス多いからね。
そう、ストレス多い現代人ですけども、
うん、
このストレスについて、
うん、
このストレスは体に悪いものだと思いますか、いいものだと思いますか。
え、悪いもの？
まあ程度によるよね。
だよねって、要するに大体ストレスは人に、まあ要するに体に害をなすものだと、まあ、思われがちですし、
病気とかなるじゃん。
そう、なるでしょ。で、これがその 肉体的にも、もう精神的にもいろいろかかると、いろんな病気になるわけじゃないですか。
うん、そう、うん、
まあ、確かに。例えて言うと、うん、まあ何か小さい頃とか、まあ今でも別にいいですけど、
うん、
まあ例えて言うなら戦争帰りの兵士がそのトラウマになってとか、う
ん、
あ
と、なんだっけ、PTSD だっけ？
そうそうそう、PTSD とか、まあ正式名称が心的外傷後ストレス障害っていうんだけど、まあとか、まあそれが別に戦争とかじゃなくても、その小さい頃に、狭いところに、
うん、
あの、自分のミスで、あの、閉じ込められちゃって、出られなくなって、閉所恐怖症になるとか。
フラッシュバック的なこと？
そう、フラッシュバックとかもそうだし、あと、ま、閉所恐怖症とか、高所恐怖症もそうだし、そういうのは全部、まあ、ある種のトラウマとか、精神的ストレスの、
うんうん、
まあ、いわゆる一種の病気みたいな感じじゃないですか。
トラウマがそれで、かな、
うん、と、トラウマがそういう感じ。
大雑把に言えば。
で、まあ、それが、まあ、大まかに言うと、PTSD って、多分、こういうのは多分みんなちょこちょこ聞いたことあると思うんですけど、
うん、
それの、先があるって知ってます。
先
進
化しちゃう。
そう、進化しちゃうんです。
おぉ。
そう、それを進化させる。いわゆる乗り越えると、
うん、
PTSG っていうふうに。
PTSG？
G っていう。G 級になれるわけなんですよ。
おぉ。E と F 超えて G になるわけ
です。そう。てってれれんみたいな感じになるわけですよ。
わかりやすい。
はい。で、これ、になると、うん、あの、人にとってはすごくそのストレスが、
うん、
いいものに転換されるというか、結果、そのトラウマがあったことによって、
うん、
まあ、その後の人生がまあより豊かになるとか、っていうふうに言われてるんですけど、この PTSG っていう言葉、あまり知られていないんですよ。うん、
初めて聞いた。
まあ、なんでかっていうと、
うん、
まあ、そもそも、このトラウマっていう言葉で一括りにする、
うん、
まあ、ストレスは悪いものだっていう括りにしてるから、要するにそれが良くなるっていう発想があまり至らないというか。
うん、そうね。
そう。なんで、その、ストレスでかかちゃまうつ病とか胃潰瘍とか、まあ、まあ初期症状であると顔の痙攣、まあまぶたが痙攣したとか、はいはいはい、顔面麻痺を起こしたとかいろいろあるんですけど、
あ、それ最初なんだ。
そう、あのね、まあだからその体に胃に出たりとか顔に出たりとか、その内臓系に来たりとか、あともうその普通に精神的に来たりとか、いろんな症状が出るんです、ストレスって、まあ悪いものだとして捉えると、まあ、それは要するに、まあ、ずっとそれに、まあ、耐えてたりとか、
うん、
まあ、ずっと溜め込んでたりすると起こる症状なんですけど、
うん、
そのストレスを、まあ、安さんここで見方を変えてみませんかのコーナーなんで、
う
ん、それを力に変える、
う
ん、要するによりいいものに変えるっていう手段をちょっと、
うんうん、
まあ、調べてきましたので、それについて、
そういうのがあるってことですね。
はい、あるんです。
お、
これ、まあ、正直ストレスなんて目に見えないじゃないですか、
うん、そうね。
で、どう対処すればいいんだっていう話になるんですけど、
うん、
これ実際はあの自分の考え方を変えるだけでいいんですよ。
へ
ー。ストレスは要するに自分にとって悪いものだって決めつけるんじゃなくて、
うん、
このストレスは自分にとっていいものにできるはずだとか、できるものだっていうふうに考えを変えていく、
うん、ま
あ、役者であると要するに本番前のプレッシャーとか、
あー、あの
緊張とかって、うん、あれもストレスじゃないですか。
あ、それ分かりやすいな。そう、
まあ、緊張して手が震えるとか、
はいはい、
手が冷たくなるとか、
うん、
あと声がうまく出ないとか、いろいろあると思うんですけど、うん、それを、要するに、落ち着けなきゃとか、
うん、
これは緊張してて良くないっていうふ
う
に、
そうね。
否定したり、反発したりとかして、うん、あと、なんか、無理くり、こう、無理やり変えようとすると、
うん、
それが逆効果になって、自分のポテンシャルが逆に発揮できないっていう、現状になるんですよ。だから、
はあはあは
あ、落ち着けないものを落ち着かせようとすると、より落ち着けなくなるんですよ。
うん、
はあ、
それはなぜかっていうと、それに対して自分が目を背けている状況になるんですね。あの、心理学的に言うと。
は
あ、要するに、受け止められてないものを無理やり変えようとしてることは、
うん、
自分にとって逆にストレスがかかると。
うん、
だから、そのストレスに対して、
うん、
要するに自分は、まあ、単純に緊張している、
うん、
緊張してるわ、どうしよう、どうしよう、ってなるのは、まあ大体人の常なんですけども、
うん、
それが悪いものではなく、まあお芝居とかだと今まで練習とか稽古してきたものとかに関していいものを提供したいとか、もっとうまくやりたいっていう思いが、その緊張とかプレッシャー、要するに人にどう見られるんだろうっていう、その評価とかに対しての、まあ緊張になるので、それをどういうふ
う
に解消していこうかっていうふ
う
に考えを改める。
うん、
そうすると、うん、要するにこの緊張を受け入れて、今この状況で自分は何ができるだろうかっていうことを考えて、
うん、
ストレスを受け入れた上で自分が何をするかっていうふうに考えるわけですよ。だから自分はこれを力に変えようと、
うん、
こんなプレッシャーで負けている場合じゃない っていうふうじゃなくて、この受け入れた上でこのプレッシャーをどう力に変換できるかっていうことを考える。
うん、あ、じゃあこんな自分嫌だって言うんじゃなくて、うん、あ、緊張せんなお前っつって、
そう、 そうお前、そう、ヨウちゃんがすごいいいことを言って、そのストレスを力に変えるときに自分自身ではなく、うん、自分ともう一人他人を作り出して、他人が、うん、お前ストレス感じてるのはどうしたっていうように対話形式でやっていくと、
う
ん、よりそのストレスが力に変えやすいっていう現象なんですね。でその時にお前緊張してるな、声出にくいのか、どうしたら逆に声出しやすいと思うって自分のルーティーンとか思い出させるきっかけになったりとか、手が冷たくて台本が震える、だったらどうやってその震え、うんうん、を要するに見せないようにするかとか、
うん、
すると片手で持っていると緊張して手が震えちゃうんだったら、もう一つ手を使って、まあ、ある程度台本を固定して手が震えないようにするとか、うんうんうん、で結局自分は要するに人に楽しんでもらいたいっていう気持ちを持ってるから緊張するんだとかっていうのがあるから、じゃあそのためには自分はどういう心持ちでその舞台上に立ってお芝居をすればいいのかっていうふうに考えると、それに対するいわゆる対策とかそのモチベーションの変化が起こるので、それを活用していろいろと対策していくと、まあその緊張しながらも力を発揮できる状態になるとか、まあなりやすい、
あ、
絶対じゃないんですよ。
なるほどね。
うん、
なんかあれだね、こう客観的に自分を見るっていうのをなんかそういうふうに具体的にやるっていうプロセスになるわけだ。そうそうそうそう、う
ん、だからいわゆるちゃんと自分を見る、観察するっていう工程を経ないと、
うん、
ストレスは力にできなくて、でストレスは悪いものだっていう思い込みから、
うん、
ストレスも力にできるんだっていうふうに肯定的な考え方にしないとストレスは力にできないっていう、
うん、
でしかもこれは全部自分の脳内で起こっていることなんで、
そうだ、
だから要するに人から言われるよりも自分自身でそれをできるようにした方が、要するにその人がいなきゃストレス緩和できないとかだったらさ、
そうね、
大変、使えないじゃん。だからそれを自分で要するにそういう状況に置かれることになるであろう場面で使えるようにした方が便利なはずだから、
そうだね、
そのためのプロセスを今日はいろいろとお話ししたいと思います。
なるほどね、
はい、
あと大事だね。じゃあイマジナリーフレンド作ろうか。じゃあ想像上の友達。
ああ、そうそうそう、いろいろあるんですよ。だからそういうことについてとか、あとはその、まあ、それだけ、それはその現場に対して、要するに今この瞬間起こっている時に対してこう使える効果的な方法なんだけど、ただあの普通に一般的な人はそういう環境でその場でこうできるタイミングっていうのは少ないから上司に言われてとか、それを家に持ち帰ってそれをストレス緩和する方法とかもお話しできればなというふうに思っています。
なるほどね。
ということで、あの前編以上です。
なるほど。
はい、なのでスーパー山本に曲振りをお願いしたいと思います。
はい、じゃあ僕今回ご紹介する曲は、
うん、はい、
チコビズハニーワークスさんの乙女どもよっていう曲です。この曲はですね、
はい、
まあそろそろあのバレンタインが近いということで、
うん、そうね、
乙女には
音がすげえ鳴っている、
乙女にはそれぞれ頑張ってほしいということでね。
はい、
なるほどね。
はい、あの今ねタイマーが鳴りましたね。
スーパー山本からの応援、はい、
応援です、ね、
応援
です、
応援か。
はい、じゃあ、 あのじっくり聞いてください。どうぞ。ここで合同会社アーズプランニングからのお知らせです。アーズプランニングではタレントマネジメントの一環として毎月ボイスアクティングワークショップ声優技能部門を開講しています。
声優の道を思い描いている方には一歩を踏み出すきっかけとして、すでに一歩を踏み出し学んでいる方には強力な課外授業として、業界での挑戦を始めている方には経験値を上げるための自己鍛錬として、経験・芸歴問わずご参加いただける内容となっております。星の数ほどあるチャンスの中の一つになるかもしれません。交流会なども行いますので、学ぶということだけではなくたくさんの人脈作り、情報交換なども行っていただけます。
大学吹き替えを中心に実践的な講義を行い、参加者の皆様にはラジオ番組、朗読劇、ボイスドラマ、 MV や VR の映像出演など多数の企画をご用意し、バックアップをさせていただきます。
講師に声優として活躍されているオフィスパック所属の星野健一さんをお迎えし、毎月2回開講しています。詳しくはコンタクトアットマーク a-zp.co.jp までお問い合わせください。 合同会社アーズプランニングからのお知らせでした。
はい、ということでやっさんのコーナーが終わった。この次は、うん、はい、ようちゃんのコーナーと思いきや、
はい
はい、
まあ、コーナーじゃなくて、いや、デリシャスではなく、
デリシャスではなく、
はい、
なんか、最近、ちょっと気になってることがあってね。
ああ、はい、はい、はい。
まあ、最近、うん、キャッシュレスっていうのが多くなってるじゃないですか。
そうですね。
で、最近よく見るんですけど、はい、私そういうの弱いんですよ。はい、機械的なやつね。
なるほど。なるほど。
そう、今まあ本当に現金派だし、うん、クレジットカードとかもほとんど使わないし、うん、でも今すごいポイント還元がうんちゃらとか、
あるね。
なんかキャッシュレス化みたいなのが進んでるじゃないですか。うん、だからそういうのを、ちょっと、なんか、こう入り、そういうキャッシュレスの入りをちょっと勉強したいなって思って、なんか、ね、ここで、ちょっと、うん、気になるんですよ。
今のも完全に弱い感じだったもんね、キャッシュレス。
いや、なんかね、こう、リスナーの皆さんの中にも、うん、こうキャッシュレス。
キャッシュレス。言えてなさすぎる。
キャッシュレス。
キャッシュレスですね。
キャッシュレスって、なんぞや、みたいな。はい、そう、
うん。
ちょっとよくわかんねえよ。よくわかんなくて、
そう、ね、
難しいからやらないわ、みたいな人がいるかもしれないでしょ。
うん、そうだね。
だからちょっとね、なんか、触りだけでも、
うん、
ちょっとなんか、教える
という
と、
はい、教えます。
なるほどね。じゃあみんなでこうキャッシュレスのやつについていろいろ考えていきましょうか。
そう、考えていこう。
今回
時代にちょっと沿っていこう。
はい、
うん、
僕もね、あんまりわかんないんだよな。
あ、嘘。なんか詳しそうなのに。
いやほら、スイカとかはさ、うん、使ったりするけど、
それは使うんだよ。
うん、そうね。あんまり、まるまるペイがさ、
そう、まるまるペイ、
あんまり利用頻度高くないんだよ。
ガラガラガラガラガラ。
うん、そう、まるまるペイ。
まあそうね、まるまるペイめちゃめちゃあるけど。
うん、そうそう。
使ってる？まるまるペイ。
まるまるペイね、
うん、
まるまるペイはね、使ったことない。LINE の方はね、使ったことある。なんか、たまに LINE でさ、
う
ん、ポイントプレゼントみたいな、たまに
取ってるじゃん。あ、
はいはいはい。
なんか昔なんか、1000円分なんか、配ってる時期とかがあって、なんか、誰々からの紹介ですみたいな、
はいはいはい。
で、それを友達紹介で登録すると1000円分使えますみたいな。うん、で、それなんか知り合いから来て、おー、こんなんあるんだ、みたいな感じで登録して、使ったことあるけど、うん、それ以外はほとんど使ったことないかな。
あ、そうなんだ。うん、
で、そう。で、皆さんキャッシュレスって、まあよく言うけど、なんぞやって、うん、まあさっきね、お話に出てたように、その交通、系IC とか、
ね、IC カード
とか、なんかね、いろいろ分野があるので、ね、流通系 IC とか、
あるね。
そう、あとなんか、なんとかペイとか話してたじゃん、うん、あと、
今ちょっと調べたんだけどさ、
うん、
ペイペイ、ラインペイ、折り紙ペイ、楽天ペイ、アマゾンペイ、ドコモのやつと、au ペイと、ゆうちょペイと、j コインペイと、ペイドンと、
うん、
あとね、プリン、ペイビー、ピクシブペイ、セブンペイ、アミペイ、アップルペイ、グーグルペイ、クイックペイ、ね、まとめで見ただけでこれだけあるよ。
今何個言ったよ。
10個近く言ったかな。で、しかも多分それはあれだよね、全部なんか、うん、いわゆるそれに対して使える、
うん、
なんとかペイっていう感じ。
あ、それぞれのサービスで、
それぞれのサービスで、
うんうん、
っていう、まあ、キャッシュレスの方法、
うんうんうん、
とか決済方法と、あと、まあ、クレジットカードとか、
うん、
プリペイドカードも一応キャッシュレスの一応中に入るの。あと、口座振り替えとか。
うん、
あと、電子マネ
ー。
ビットコインとかさ、あるじゃん。
あ
れも一応キャッシュレスに入るんだよね。
ああ、そうだね。一応、
なんか、厳密な、なんか、定義とかわかんないけど、一応、その、直接、その、何か買い物したりするときに、
うん、
要するに現金、硬貨とか紙幣を使わない。
うん、ああ、それをキャッシュレス
っていう風に扱ってるから、
うん、
だから要するにそのクレジットカードもさ、お金は出さないじゃん、カード出すけど。
そうね。
で、まあそういうなんとかペイとかさ、IC カード系もさ、カードはかざすけどさ、お金は出さないじゃん。
うん、
まあ要するに電子的にお金は流れてるけど、
うん、
現物としてお金は出てこないじゃん。
そうね、
ん。っていうのがキャッシュレスの扱いっていう感じになってます。
うん、
そう。なんで、まあいろいろキャッシュレスいろいろあるけど、
うん、
なんぞやわからんし、たくさんあって何使っていいかわからんもんってなるじゃん。
う
ん、
そうそうそう。
ね、
俺もこんなにあるとは思ってなかったから。
うん、
で、まあ、なんかさ、還元とかさ。
そう。
税率変わってからさ。そうそうそう。変わってからさ。
うん、
ねポイント還元、すごい、なんちゃらペイシリーズでさ、
う
ん、あちこちであるからさ。
あるじゃん。
よりさ、何使っていいかわからなくなるよね。
そうそうそう。そうね、
ね、結局、なんでその税率を引き上げたタイミングで還元をし始めたかっていうと、
うん、
一応ねさらっと調べた感じだと、うん、本来は2018年の4月頃に経済産業省が、うん、その2025年までにキャッシュレス決済を要するに今の多分使用率を 40% まで引き上げたいっていう政策で、
うん、
なんかキャッシュレスビジョンっていうのを策定したみたいな感じで書いてあったの。策定ってなんやんって思ったんだけど、要するにそういう風にしていきたいっていう多分、
うん、
政策なんだろうね。
なるほどね。
そう。で、それで、その増税の前から一応そのキャッシュレスとかをどんどん導入していったりとかしてたんだけど、
うん、
その結局普及しなかった。
あまあね、
そうで結局普及しない理由としてその大手チェーンとかさ全国展開してるところとかをさ、うん、その導入できるさその資本とかいろいろあるだろうけど
そうだろう、ね
まあ、人材とか、うん、けど普通に地方とかその地元のスーパーとかさ、
うん、
なんかいろいろあるところはさ、
まあ、ちょっと中小とかの小さいところはちょっと大変そうだよね、う
ん、
そういうのね
導入するのにもお金がかかるし、
うんうん、
それなんかいわゆるなんか資本減税みたいななんかあると思うんだけど、
うん、
その機械を導入するための
そうだろう
なあれは減税とか、
うん、
なんかサービスするけど、うん、結局導入するのにお金がかかると、
うん、
であれってさ、
うん、
なんかそのなんちゃらペイいろいろあるけどさ、
うん、
あの一つの機械でさ全部一律に対応できるんかな
あ
ね、
どうなのかな
できないっぽいんだよねあの
そうだできないからいろんなのがあるんじゃないの
そうそう地元のスーパーでも少し前に LINE Pay を導入したところがあるの。
はいはい。
けど LINE Pay しか使えないの。
ああ、そうなんだ。
PayPay ペイペイ使えないの。
ああ。
で、しかもレジで分けてるから、多分プログラムとかそういう機材が多分別であるんだろうね。
ああ、仕組みが違うんだ、じゃあ。それぞれで。
ぽい。だから結局使えないところが多いと。
なんかさ、うん、まとめてほしいよね。
そう。本来はまとめた方が使いやすいけど。
互換性あるようにしてほしいよね。
うん、そうだね。
うん、
それは多分なんかわかんないけどプログラムがそういう互換性がなかったりとか、うん、その機材で分けちゃってるから、
うん、
その機材を統合するともうお金がすげえとか、
うん、要
するにそれをまた導入し直さないといけないからお金が、
うん、まあ作り直すの大変だろうねきっとね。
資本的に無理だとか。中小は別にそんなにたくさん導入しなくても地元の人はお金使ってくれるかいいとかいろいろあるから多分あるっていう感じなんじゃない、
だってさパソコンだってさ、
うん、
あの Windows とさ Mac とさ、うん、一応その2大主流があるじゃない、
そうだね、
でそれみたいな感じでさ2つ、うん、まあ3つとかぐらいにさ、
うん、
こう合流してくんないかな、
あ確かにね合流したらすごく楽だよね
そうだね、だからそういうとこもちょっといっぱいあるっていうとこも、
うん、
ちょっとデメリットの一つなんじゃないかなって思うし、
悩むよね、
えなんか他にさ、まあ、メリットいっぱい言うじゃん、
うん、
ポイント還元しますよみたいなとか、
うんうんうん、
なんかデメリットってあんのかなって、それこそ便利だけどお金出さなくていいとかいうのは便利なのは分かるけど、
うん、
なんかちょっとデメリットのなんかあるんじゃないかなみたいな、
そう、ね、
それがちょっと怖い。
あのセブンペイはあのあれだったよね、大変だったよね。
そうだね。
セキュリティ問題でさ、
そう
結局作ったけどなんかあの中止して結局だあの やらなくなっちゃったみたいなさ、
そう。
ああいうのはちょっと怖いね。
うん、
あるいろいろある。だからデメリットとしてはその結局 IT 系のプログラム、
うん、
が強くないと、
うん、
すぐにその穴を突かれて、
うん、
セブンペイは確かあれだよね、ダウンロードして使って、
うん、
あのまた破棄してアンインストールしてまたダウンロードすると使えるとか、なんかそんな感じだったと思うんです
よ。
あとなんか ID が被ってその人じゃないお金を使えるとか、
うん、
わかんないけどちょっとなんかそういう結局悪用できちゃう状況が生まれたからセブンペイ使えなくなったんだよね確か。
なるほど。
そうだからそういうなんだろうセキュリティ問題とかが、
うん、
あのちゃんとしてないと結局使う側のデメリットが大きくて不安になるから結局廃れていくっていう風になると、
う
ん、まあ、それがデメリットだし、
ね、
あとなんだろうお話的に言うとその現金を使うのとキャッシュレスっていうの差は、
うん、
その今目の前にあるお金を使うからお金は気にするけど、うん、キャッシュレスで要するに
そうだ、ね、
使わないから、
うん、
どれだけ使ったか、
う
ん、要するに意識しないと
そうそうそう
すぐお金なくなっちゃうとかっていうのはある。
やっぱそこは怖いとこだよね。
そうだから
クレジットの時と、ね、一緒だよ ね、
そうそうそう、だから
その感覚ね
ちゃんと管理しないとお金使いすぎちゃう人は、うん、より使いすぎちゃうし、
うん、
けどまあそういう意識が高い人はいくら使ったっていうのが、まあ、レシートとかいろいろ出てくるだろうからそういうのでコントロールできるけど、
うん、
まあその意識は僕らはその習慣化されてないから、
うん、
まあ弱いすると使いすぎちゃう、
うん、
なるほど。じゃあキャッシュレスやりたかったら まずはこう自分のお金の管理をちゃんとできる人が始めた方がいいですね。
まあ
まあ、でこれを機にね、そうだね、そのなんかそういう意識をしっかりこう持つようになれば、まあプラスなんじゃないかなって思うよね。
なるほど。
うん。
じゃあまずそこから勉強する。
次は体温計みたいな音し始めた、ね。
今日はよく音
だからね。じゃあまずはね、お金の管理からできるように、ようちゃんは頑張ります。うん、
はい。エンディングでーす。
はい、宣伝させていただきます。
お願いします。
はい、もう本番2日前です。
あら、
企画団体クレアーレ様で、
はい、
玉野さんの弓引カバー、
うん、
はい、毛の役で出演しますので、どうぞ、はい、まあ、直前でもしかしたらちょっとね、埋まっちゃってるかもしれないですけど、うん、ちょっと望みを捨てずに、うん、まあ、来ていただければなというふうに思います。あと、はい、あれです、まあ、情報解禁が少し前にされたんですけども、うん、8月
はい、
13から16日かな、ビッグマウスチキンさんで、うん、戦国ファンタジーものでフェイクドアンダードックスっていう舞台に出ます。4年ぶりでございます。
安
さん多分飛んだり跳ねたりすると思うので、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。以上です。はい、
はい、楽しみにして、はい、じゃあここからは、はい、サンラジの告知いきます。
はい、お願いします。
この番組では各種 SNS で皆様からお便り、曲のリクエストをお待ちしています。メールは初めてサンラジ @gmail.com、 3は数字の3です。ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますので、チェックお願いします。
はい、
アーカイブにはね、はい、あとアフタートークなるものがたまにありますので、はい、
そうね、
皆さんちょくちょくぜひチェックしていただいて、
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、
じゃあ今回もですね、はい、盛り上がったところで、
うん、
そろそろお時間でございます。
はい、
はいはい、あ、そうだ、ヤスさん、ヤスさんのコーナーのネクストヤスさんズヒントみたいなのないの？
ああ、
ないです。
ない。皆さん聞いてくださいね。
はい、じゃあ次回も楽しみにしていてください。はい、じゃあ行きます。せーの。
Let's try サラジ。この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。